防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 手嶋千尋です。防災フロントラインでは災害が起きたときに皆さんに役立つ情報をお伝えしています。今朝はホテルを活用した二次避難所についてお伝えします。あなたは一次避難所と二次避難所の違いを理解していますか？一次避難所は災害から身を守るために緊急的、一時的に避難する場所です。一方、二次避難所は一定期間避難者が滞在生活することを想定した場所です。またこの二次避難所は主に高齢者、障害者、乳幼児、妊婦さんなどの配慮が必要とされる人が優先的に入ります。都内では今年に入ってホテルを二次避難所に活用しようという取り組みが加速しています。東京都の統計によると、都内のホテル・旅館は3774棟、およそ20万5000室あると言われています。建物の耐震性と大人数が一定期間滞在できるホテルの特徴に着目し、東京都や区市町村では災害に活用しようという取り組みが進められてきました。東京都は2020年に都内のホテル3団体と災害時の支援協定を結んでいます。どのような内容かといいますと、学校や体育館が被災して自治体が必要とする避難所を確保できなくなった場合に、受け入れ可能なホテルの情報を区市町村に提供するという内容です。また自治体レベルでも進んでいて、例えば265ほどのホテルや旅館がある港区は現在3つのホテルの事業者と協定を結んでいます。現時点で最大8000室を超える部屋を確保できる見込みだということで、今後さらに増やせるよう準備を進めているということです。この港区の協定では、大規模災害が起きたときにホテル側が一定期間空いている客室や宴会会場を区に優先的に貸し出すことや、体育館での避難生活が長期化する場合、区民にホテルの移動を促したり、災害対応にあたる行政職員の宿泊も想定しているということです。二次避難所は避難生活による疲労や健康状態の悪化が原因の災害関連死を防ぐために設けられます。能登半島地震ではインフラが寸断された影響で、学校の体育館など一時避難所の生活環境が悪化して、最大でおよそ5300人がホテルや旅館を活用した二次避難所に移ったということがありました。このことを教訓に、港区だけではなく新宿区や千代田区でも取り組みを加速させています。新宿区では75歳以上の高齢者や障害者などが滞在できるよう18のホテル事業者と協定を結んでいます。千代田区では帰宅困難者がホテルの空いたスペースに一時的に滞在できたり、区の福祉避難所で受け入れきれない人を優先的に客室へ入居させたりする取り組みに力を入れています。能登半島地震での教訓から、都内でも取り組みが加速しているホテルを活用した二次避難所についてお伝えしました。防災フロントライン、手嶋千尋でした。